皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は平成は日々過去のものになるというお話です。改めて申すまでもなく、言語が変わった時ってなかなか大変なんですね。昭和平成のことを振り返りましても、言語が変わって最初の2年ぐらいが一番大変な時期で、すっかり常識が切り替わるんだと。だから今回の令和もですね、令の字はその神が出てくる字ですよね。人がひらまずいて神の言葉を聞く、だから偉いことになりますぞという話を申し上げておりましたが、まあ大体そのようになってきたと思います。でまだ1年しか経っておりません。今年1年が多分もっと大きな改変化が出てくる、まあ天変地異のことを含めてですね、そうなってきますから、まあよほど気をしっかりしていないとこれは無理だと思うんですね。でまあ日本と世界でこういろいろこう同じところ違うところあるんですが、まあ日本ということに絞っていった場合ですね、この平成と令和で何が違うかってことなんですが、平成はとにかくですね、黙ってじっとしていることが最高の答えだということが多いんですね。貯金を取り崩しながら黙ってじっとしてるっていうことが多分最高の戦略だった。波風立てずにですね、頭を避けて弾が当たらないようにして、権力闘争に巻き込まれないようにして、大損しないようにして、ただひたすら、貯金を取り崩して生きていくと。これが多分最高の答えだということになったと思うんですね。財政がそうだったと思うんですね。国とか地方の財政っていうのは、今までその蓄えた金を少しずつ取り崩しながらですね、大きな変化がないように、極端なその政策の変更をしないでもいいようにですね、ぼちぼちぼちぼちやってきたと。まあしかしそれも限界になったので市町村合併やったと。合併あれはまたそれでね、特例ってのはあって、金や金を出すとかいうことやって、とりあえずこう貯金を取り崩しながら、少しずつこう縮小撤退をさせながら、まあ今日も生きてたんですね。だから何やるんだって、やっぱその金が出るか出ないかで、要するに金をどうまあ工面するかなんだけど、大した金はないけど、代わりにまあちょっとぐらいの金はあるから、まあ小出しに金を出してですね、取り繕って今日までやってきたっていうのが基本だと思うんですよね。で企業なんかの場合はですね、リストラ激しくやったところは逆に金が貯まったわけですね。リストラ分は金が貯まったんだけど、まあそれも確かに分けるところに分けたかもしれませんが、大抵はあれ預金よ積んであるんですよ。貯めてあるんですよ。だから手持ち現金だけで500兆円超えたとかね、いう話がありますけども、あれもだからこの、まあリストラで金たため、貯めた金、経費を削って貯めた金は何もしないで、こう、使わずに置いといたというところが多くて、じゃあ置いといた後どうしたのかっていうと、切り詰め契約して少しずつこう、使って、引き出して使って今でもいるという状況なんでしょうね。日本も第二次大戦の時は大変な目にあったわけでありますけども、特に前線に行った兵士たちってのはね、軍人兵士は、もういつも命の危険にさらされて戦ってたわけでありますが、あの時国内にいた人たちがいるんですね。まあ内務班と言いましょうかね。戦地と内務班とありまして、実はお金についてはですね、戦地の方がむしろ自由にできたんですね。まあ本当にその戦いの戦場でありますから、その管理の目が行き届く以前にですね、それは生き死にの話になりますからね。まあそういう意味ではもう毎日が一瞬一瞬が命がけでありますから、まあ金は使うものは使ってですね、まあ大胆にやってたのがその前線ですよね。もちろんその何もなくなっちゃって飢え死にしたりね、全滅したりするのも前線でありますが、まあ東京の管理はあまり行き届かなかったわけですね。その分なんかある意味でいい意味でも悪い意味でも自由があったんですよ。悪い意味でもね。だからデタラメな虐殺なんかも随分やりましたでしょ。ところがね、国内は内務班と言いましてですね、これは厳しく統制されたんですよ。要するに戦場はね、大変に厳しい目になってんだと。国内でね、変なゆっくりしてないでとんでもない話だと。まあもちろん上の将校なんかね、とんでもないのいて、国内でもね、その酒ばっか飲んでるのもいたようでありますが、まあ大抵の国内の連中はですね、極めて厳しく管理されて、もうとにかく もう締め上げられて締め上げられてっていうのがあれ内務班だったんですね、あれ。だからああいうのを見てるとですね、なんか今のこの本社機能って内務班にそっくりだと思うんだよね。あの役所見ててもですね、まあ、国の、公務員ですよね。その、霞が関って完全内務班だよね。もうとにかくここまでですね、統制をかけるのかと。どこまで厳しくその管理するのかってぐらい厳しくやってて、だからこう役人たちもその霞ヶ関一番嫌がりますよね。まあもちろん安倍にねごますってさ、安倍組でね修正するやつは別だよ。安倍組になって超特急でね修正するやつは別ですから、まあそれほんの一握りでしょう。であとは大体だから役人もその地方に行ってね、現場に行くとなんかのんびりって生き生きやってますよね。もうとにかく現場っていうのはその場で自分で考えて行動する部分が増えますから。それからあと、役所の外の人たちの交流が増えるでしょう。地方に行くとね。だから、国の役人たちも地方に行くとなんか、割と生き生き伸び伸びやってますよね。まあ、言ってみれば、戦場という言葉はふさわしくないんだけども、まあ、仕事の現場があるわけですよ。しかし、霞ヶ関は現場ないですからね。あれ管理だけだから、とつともなくこう、厳しいわけ。と民間企業でいうところ本社ですよ。本社とか管理部門がね、猛烈に厳しいわけですな。もう管理され、管理され。しかしその、まあ出先の連中はですね、まあ確かに今ね、オンラインでも管理されてるといえ、まだ自由度があるわけですよ。人に会ったりですね、自分で好きなとこ行ったりね、好きなことやったりと、好きなってまあ遊ぶっていう意味じゃなくて、仕事もそういう工夫しながらすると、その範囲はだいぶ狭まったとはいえですね、まあその本社いる時よりはね、だいぶ楽にできる部分があるわけですよ。平成ってとにかくそういう時代ですね。平成ってのはとにかく本部がですね、ひたすらこう管理だけになってたと。それをむちゃくちゃ管理して管理して、その上にまああったのが安倍内閣ですよ。もうとことん管理して、右も左も全部上の言う通り、白も黒も上の言う通り、目は閉じろ、耳は閉じろ、口は閉ざせってことでやってたのが、その安倍内閣の時代の、まあ、本社機能ですよね、役所含めて。で、それがまあ言ってみれば平成の最後に見た我々の姿でした。我々が見た最後の姿ですよね。もうそれは終了してると思いますね。もう今更そんなことやったってですね、まあ敗戦間際の日本軍みたいなもんで、結局敗戦にしかならないんですよ。厳しく管理したと終わるわけですよ。だから自治体だって最近改めてですね、財政非常事態宣言出すとこが出てきましたね。財政非常事態宣言の話は結構出てきましたよ。そうそう、今年はだから、去年からですね、気候非常事態宣言も出てますよね。まあ、長野県なんかもそうでありますけども、大変な災害が出て、特に水の災害ですね、まあ、風の災害もそうですけども、まあ、天変地異、気象災害ってことで、まあ、気候非常事態宣言と、国がですね、まあ、ないせそのね、原発のこととか火力発電のこととかあっても環境の問題から逃げ回っておりますから、まあ、自治体が先にね声を上げるって大変いいことでありますよ。でもやっぱりその財政非常事態宣言って話はかなり切ない話でありましてですね、要するにもうこのあと何年でもう終わってしまいますと、行政も運営が不可能になります。どうしましょうかと。本来だったらその合併特例債のこととかあってね、まあ、これで、もう10年後には終わるって分かってたんだから、手を打てばいいものを打たないわけですよ。そのね、予算の切り詰めとか政治的な話になるから、誰もやらないわけですよ、首長連中がね。おい、いよいよ金がないと、今更縮めようかと思ったらね、来年選挙だから縮められませんとかですね、バカみたいな話は来なかったわけですよ、本当にね。ああいうところがやっぱり平成の時代なんですよ。ただひたすら、この、なんて言いますかね、現金会計だけでちまちまやるわけですよ。お金をこう膨らましてね、経済を拡大ってのは量的な拡大だけなんです。今は質的な拡大でしょ。イノベーションをやって人々のその意欲を拡大させて、で社会に根ざす生活を困難にする様々な問題を一つずつ全部解決してって、それでもっと活躍の場を増やして、外交もなるべくね、日本としては日本のやりたいことができるように、外国との親善友好を深めていくという、もっともっと積極的なことをしなければならないはずなのに、それは全くしなかった。そう、外交もなんかただ単に金まいただけだよね、あれね。利権があって、大統領、首相専用機の後ろに商人たち乗っけてですね、で、この商人たちに金を落とすと、いうなんか、まあ、言ってみれば、金のばらまき旅行ですよね、あれ。首相の、海外訪問なんたって。 なーに、このサウジだってまた一生懸命連れてってんじゃないですか。もうサウジの新聞に丸紅と三菱商事の名前、三菱の名前出てましたよ。これからサウジに投資してくれると。バカじゃないかね。もう次の一撃でサウジなんか蒸発じゃないですか、あれ。何をバカなことやってるのかと思うんだけど、まあとにかく今日の金をもらいに行くんだろうな。今日金くれるっつんで、丸紅も三菱も金もらいに行くんでしょ、あれ。そんなのばっかだよね。あとは能登の大和なりでさ。なんか本当にそんな風にしてみんなこれ暮らしてきたんだと思うんですけども、まあもうちょっとそれ終わりじゃないですか。そんなことはもうできなくなる。だからあとは本当にイノベーションするしかなくて、だからこう平成の時代っていうのはこの金握ってるやつが強かったですよね。金を握ってるやつが強かったんだけど、もう今そうじゃないよね。例えばもう少しグローバル見てもですね、今その資金調達っていうのは割と楽なんですよ。経営状態が悪くなったらもうどっからも金借りられないんだけども、しかしその金融緩和どこどこどこどこやってるから、投資家もですね、ちっとはリスクがあったって、もっとそのリターンが欲しいから、高い金利のところにやっぱ投資しちゃうんですよ。ジャンクボンドもそうだしね、それから怪しげなその企業だって誰か株上げてくれると思えばね、下げ先のこと考えないで株買っちゃうのよ。だから逆に言うと今はね、金融緩和のやりすぎで、資本家自身がですね、全く儲からなくなっちゃったんですよ。なので、その、あまりにも資本が大きすぎる、資本家が多すぎちゃって、その資本の競争があまりにも激烈になっちゃって、何に投資してもリスクばかりで儲からないという状況になっちゃったんですよ。と、彼ら自身もですね、もう経営の能力なんかあまりいらないわけだね。先だけのこと経営でやるなんて感じは全くないわけですよ。もう本当に売って買って売って買っての、いわゆるスペクレーション、投機になっちゃうわけ。投資、インベストメントではなくて、ほとんど投機、スペクレーションになってるわけね。経営能力なんかあれしません。そんなものはね。だから今その資本を握ってるからといって、それがなんかその何か、世の中を良くしてるかっていう様子は、ますますなくなってきましたね。平成の、日本で言えば平成の時代っていうのは、本当資本の時代だったと思うんですよね。資本の力、金の力が世界を動かす、日本を動かすってことで、やっぱこう資本のみんな、元にみんなこの、ひれ伏す時代があったと。ところがそれがですね、あまりにも広がっちゃって、そこら中資本が増えすぎちゃったんだよ、あれ。金融緩和はそうでしょ？それからなんか、ね、その中国なんかも何だったですね、どんどこどんどん金借りちゃってですね、で、自分のところでまた貸し始めましたよね。中国自身が資本家になろうとしてアメリカから借りたドルをですね、世界中にまた貸ししてったわけですよ。しかしそのアメリカが金融引き締めやったらこれはぶっ壊れちゃって、中国も今惨憺たることになってますよね。だからやっぱりこう、なんていうかな、資本家が共食い始めたんだね。資本家、資本の共食いを今やってるんですよ。資本家同士の潰し合いでしょ。米中の対立なんか完全にそうでしょ。資本家同士の潰し合いになってきたわけですよ。ねえ。そうすると一番元の資本家が強いんだけど、そのじゃあもっと一番元って何があるのって言ったら、ロシアなんかとっくに昔にこの商売やめてね、その世界のそんな運営なんかとっくに昔に、あ、リーマンショックの時だな、もうあれやめちゃったでしょ。アメリカだってトランプはもうそんなことやめましょうって、ドル回収しましょうってことですよね。で、中国はだからもう完全に宙に浮いちゃって、日中もさっちも行かなくなっちゃいましたよね。今やアラブだってですね、アラブの金が世界を動かすなんて話は昔物語で、あとはいつイランに最後仕留められちゃうかだけの話でしょう。だからもう資本の競争を見るともうみんなこのそこら中しかめれる流だね。だから今や金持ってても何にもならないんですよ。その今日の生活を回すためのその生活費にはなるんだけども、資本が、金が資本になって、資金が資本になって、要するにキャッシュがキャピタルになって、これが世の中を動かすエンジンになるという話はもう全然聞こえてこないね。むしろこれからはやっぱり事業者意欲みたいなもの、戦国大名みたいな人までないと全然ダメですね。この状況でやっぱり金も人も全部動かして、全部こう辻褄合わせながら前向きにこう世の中を動かせる人、それはただ単に自分の私利私欲でやってんじゃ全然ダメで、世の中全体の先行きを見て上手にバランスを取りながら、しかし積極的に行動できるリーダーシップを持ってる人、これないとダメですね。金があるからリーダーだって時代も完全に終わったんじゃないですか。平成の時代は金がある人がリーダーになりましたよね。いやもう今、金がある人はリーダー、金があるからリーダーになった時代はない。例えばその山本太郎氏もね、随分頑張ってますが、別に彼金があるとも思えないよね。 でもやっぱりあえて頑張って人々が信任してますよね。ああいう時代なんですよ。そのリーダーシップと時代で、そのリーダーシップはですね、基本的に横型リーダーシップですね。縦からの統制ではない横型で、しかもこれが平成が終わってどんどん世の中行き詰まったから、プラス戦略が必要になってきたんですよ。どこに手を打つかですよ。まあ、彼の場合は消費税ゼロにしましょうって話ありますけどね。まあ、あとはだから世の中見ればさ、ブロックチェーンをどうしましょうとかね。まあいろいろありますよ。あるいはその微生物どうしようとか、ナノテクどうしようとか。まあそういうものも戦略の一つですよね。だからまあその横型であると同時に戦略も大事になってきて、だんだんだんだんそのリーダーにね、必要なこう資質って申しますか、必要なものを持ってなきゃいけないものってどんどんなんか高度化してるような感じがするんですよね。それってやっぱり平成の時代が突然終わって、やっぱトランプになってからですよ。トランプになってから国際金融市場も全く様変わりしちゃって、今までのそのやり方、日本で言えば平成のやり方でうまくいくと思ってあぐらかいてた連中が足の下からみんな浸水し始めちゃって、今パニックを起こしてるという。そのパニックもだんだんだんだんもう声が枯れてきちゃって、だんだん諦めのムードになってきたという状況でしょうね。もうなんかアイオワ州なんか大変ですよね。バーニー・サンダースが元気だと。おお、これは革命じゃないか。富裕税だと。エリザベス・ウォレンも元気だと。もう富裕税だと。去年の秋からもうアメリカの大金持ちたちは結構騒いでますよね。そわそわそわそわしてて、これで来月選挙で帰らなかったのも完全パニックですよね。でもそれってのは要するに、金を持ってる奴がリーダーだっていう時代の終わりを、彼らはまだ納得できないんでね。俺は金を持ってんだから、俺たちが世の中動かしてんだとまだ思ってんですよね。いや、金持ってたってもう、もはや世の中動かせない時代なんですよ。もはやリーダーシップの根源は金ではないんだね。横型に人々をまとめる力と、現実を見て未来に道を作っていく力なんだよね。戦略ですよね。大体その世の中、組織でも国でもその立て直しの時に一番必要なことは、今の現実はありのままに認めるってことですよね。今の現実をありのままに認めるから、次再建しようって話になるわけで、最初の一歩、リーダーシップが、リーダーにとって、その再建始める最初の一歩で一番大事なことは、現実が行き詰まっているってことを明確に認めるっていうことですよね。これができない間は、全く再建は不可能なんですね。で、平成の時代っていうのは、そういうことをできるだけ避けてきて、表面取り繕った時代だと思うんですね。例えば安倍内閣だって景気を緩やかに回復してるとか、日銀がそう言ってるでしょう。日銀も政府もね、あれはだからもう経済の悪化を基本的に認めないってことですよね。で、じゃあ何やってるんだ、金だけ撒いてるわけよ。金だけ撒いて黙ってくれってやってるわけですね。でもその撒く金がなくなったら、それはやっぱり認めるしかないよね。その銀行だってですね、相当追い詰められてありますから、要するにそのもう出す金がなくなってきちゃったら銀行だって経営ができないわけだから、やっぱ国債でも何でも最後投げ売りしますわね、それ。だからもう、そんな甘くないんですよ。国債の発行とか、社債の発行だ、地方債の発行だって、金融市場ひっくり返ったらそれっきりですから。だから、そんなことを考えながら次のリーダーシップ考えると、やっぱその金先に来たってダメだよね。まず現実をダメならダメと認めて、今ある債権債務全部一回全部洗い出して、で、事実を全部明らかにして、一切全部公表して、現実はこうなんですと、ここまで追い詰められましたと。全くこの先は、その、現行のやり方が不可能なんですということを一回全部言って、で、その上でどうするかという手続きが必要になりますね。こう、なんか大転換の部分のリーダーシップとか、そういうのが今度必要になってくるんです。そういう人が出てきたときに、まあ、まずとにかく終わりだということを見に行けつきます。ああ、もう続かないんだと。だから平成は続かないっていうことが、もうだんだんみんな分かってきてるんだね。怖いとかいう言葉含めてこう分かってきてるんだけども、どっかでリーダーが出てきて、もうこれダメ。続きません。終わりにしますと。宣言するところから実は次が始まるんですよ。終わりが始まりですからね。終わりにしないと次始まらないんで、その終わりの始まり、終わりをちゃんと宣告して、次に新しい始まりをもたらすリーダーが、まあ、今年ぐらいから本当に必要でしょうね。それ遅れれば遅れるほどですね、体力弱くなんですよ。日本だってね、昭和20年、なる前、昭和19年末のね、フィリピンでの陸戦と海戦の敗戦をもってですね、もう降伏すると言ったらですね、原爆持ちないし、本土空襲もだいぶ少ないし、満州だったら大混乱にならないでね、撤退できたと思うんですよ。 それを最後までですね、こう戦争軍がね、意地張りもんだからですね、まあご承知の通りに大被害になっちゃったわけで、もう早くその敗戦認めた方がいいに決まってんだよね。こんなのね、早くその認めてですね、ダメって言わないとね、被害が広がる一方なんですね。今年はだからそのあたりのリーダーシップが一番なんか進化を問われるんじゃないですかね。そういうリーダーがいる組織がそうでないかってところが一番多分大事ですよね。まあそんな意味でこれ、平成はですね、本当に日々過去のものになってったという感じが今しております。頑張るしかないですね。ということで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。平成は日々過去のものになるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。